について次のように書かれています。使徒行伝の6章の中古説に、彼の顔は見つかりのようになっちゃった、結局輝いたと書かれています。彼は初代教会の代表的な人物でした。彼は自分の聖書知識を述べ伝えようと思わなかったのですけども、彼は大胆にイエス様を紹介したのであります。イエス様だけを紹介するものは確かに用いられます、祝福されますけども、異分子になれます、誤解されます、憎まれるようになれます。紹介するものは確かに用いられます、祝福されますけども、異分子になれます、誤解されます、憎まれるようになれます。これはステバノの面白くない経験でした。彼は主を第一にしたから、主だけを紹介したから攻撃され、議会に引き渡されました。弁明せざるを得なくなったのです。6章の中古説に、議会で席についていた人々は皆ステバノに目を注いだ。すると彼の顔は見つかりの顔のように見えた。私たちは皆見つかりの顔を見たことがないでしょうけど、見つかりの顔は必ず輝いている顔です。なぜならば完全なる神によって創造されたからです。完全なる神は不完全なものを想像することができません。ステバノは決して完全ではなかったんですけど、彼の顔は見つかりの顔のように見えたと書いてあります。輝いていた。どうして？主を仰ぎ見たからです。7章の5中5節に、彼は手の見つめたと書いてあります。7章の5中5節、しかし聖霊に満たされていたステバノは手の見つめ、神の栄光と神の御義に立っておられるイエスとを見た。神の栄光、イエス様を見る者は輝くようになります。必ず。もし彼は自分を石で殺そうと思う人々の顔を見たならば、ダメだったと思うよ。彼は手の見つめたから、自分を殺そうと思う人々を見ようとしなかったから輝くようになったのです。結局彼はイエス様を見るようになり、イエス様の美しさが彼の顔に反映するようになったということです。綺麗になるための最良の手段と方法は次のようなものでしょう。美しくなりたいと思うものは聖霊によって清められ満たされていただくことです。ただなんです。そうすると他の人々を引きつけるようになります。もちろん自分にではなくイエス様に引きつけるようになります。我の人々はこの主を知りたいと思うようになります。結局主を見る人々は平安を持って喜ぶことができる。これは決して普通ではない、当たり前ではない。我の人々どうしてそんなに喜ぶの、どうして平安があるのと聞くようになれば、いっぺんに救われます。聖霊に満たされることとは一体何を意味しているのでありましょうか。イエス様の謙虚さに預かることであると聖書は言ってます。ある人々は聖書を読んで難しいと言うんです。聖書とは一体何と言ってるのと聞く人もいるのです。もちろんいろんなこと言えますけど、一つは生きておられる誠の神は高ぶるものを退けざるを得ないということです。 けど頭を下げて謙遜になりへりくだるものに必ず恵みを授けになる。聖書全体の言わんとしていることはそういうことなんです。例えばイエス様のことを知らなければイエス様をもちろん信じられません。けども神の要求しているのはへりくだることです。最も重い罪とは傲慢であり謙遜の垂れなさです。聖霊に満たされている人はイエス様の謙虚さに預かるようになります。イエス様は私は心優しくへりくだっているということができたのであります。謙虚さはいかに現れるのでありましょうか。まあ、あなたは間違ったことをしたと気がついたならばそのことを正直に告白すべきです。すなわち私が最近言ったことを許して言わなかった方がよかった、あなたに対して批判的な態度を取ってしまい深く考えもしないであなたのことについて話してしまった、ごめん、まあ、こういう態度を取ることこそが誠の謙虚さではないでしょうか。絶対に損しません。悪魔は絶対にしないで負けだよ損だよと言います。とんでもない話です。絶対に損になりません。大いに祝福されます。イエス様は私は心優しくへりくだっているからあなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂の安らぎがきます。イエス様は心の優しい方でしたが決して弱い方ではなかったのです。まあ、それまでのいわゆるイエス様の弟子たちは本当の弟子になってもらいたいということがイエス様の関心事でした。彼はイエス様についていったんですけど本当の意味での弟子ではなかったんです。イエス様は見足後に踏み従ってくる人たちを欲しておられるのです。これはいかに可能なのでしょうか。弟子たちは聖霊に満たされた時傲慢さ地球追求や闘争心から解放されてしまったのです。まあ、聖霊に満たされた人たちと共に生活することは本当に楽しみです。喜びです。許したくない、自分のことばっかり考えている人々と一緒に生活することとはまあ地獄のようなものでありましょう。したがって聖霊に満たされることこそが大切なのではないでしょうか。それから第4番目は聖霊に満たされている人はイエス様の喜んでする覚悟を経験するのであります。すなわちある夜主の願いを喜んで満たすことは聖霊に満たされている人々の切なる祈りでありまた願いです。主にだけ仕えることを喜んでする覚悟、主の愛せに応じて即座に行う従順、主がなされたいと思っていることを行いたいという切なる願いこそが我々の特徴となるべきです。詩編の40編の中で866ページになりますが来たるべき救い主について次のように予言されたのであります。7節と8節です。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。まあ、これはもちろん詩篇の作者の 証でもありますし、けど主に来たるべき救い主に対する予言の言葉です。したがってイエス様の告白もするようなものでした。私は御心を仰ぐことを喜びとする。これは我々の告白でもあるなのでしょうか。私たちの心の叫びなのでありましょうか。私たちは心から望んで主の御心を行いたいなのでありましょうか。けどこのことは一体どうして可能なのでしょうか。聖霊が満たすとき、私たちは何があっても御心だけがなさるようにという切なる願いによって満たされるようになります。主よ、たとえどんなことがあろうとも御心が私の人生において成就されますように。結局私たちを満たすものは結局私たちを支配することになります。満たされるため自らを空の器として全てを主に明け渡す必要がある。だからパウロはロマ書の中2章の中で次のように書いたのであります。ロマ書中2章283ページになります。283ページ中2章の1節と2節を読みいたします。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と生死を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと書かれています。御霊によって満たされたものは共に祈り合うだけではなく、喜びを分かち合う、共に悩むことを意味しているのです。まあ、一つになることです。初代教会の人々は一体どうしてそんなに用いられたのか、祝福されたのかと言いますと、彼らは一つだからだったからです。例えばロマ、ごめんなさい、使徒行伝の中で次のように初代教会について確証されています。215ページです。4章の31節です。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。そして中3章の52節、中3章の52節に次のように書かれています。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたと書いてあります。まあ、信ずる者は御心を知るべきですと、パウロは例えばコロサイ書1章の中で強調したのであります。コロサイ書1章の9節に357ページですけれども、357ページに次のように書かれています。一緒の旧説です。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方が ある霊的な知恵と理解力によって